と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年10月1日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく10月1日金曜日の午前10時です。いや、もう10月になってしまいましたね。早いな、時が経つのが。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、もう10月になってしまったということで、今年もあと3ヶ月なんて思いますけれども、収録時はまだ9月の下旬で、私はまだフランスのマルセイユにおります。なんかね、この収録大体この放送の10日ぐらい前にいつもするんですけれども、ちょうどその頃がフランスから日本に渡航するタイミングということで、ちょっとね Wi-Fi 環境とかがわからないので早めに収録しております。はい、でね、このフランスに来ていて、なんと私今日9月22日なんですけどね、収録日は今日まさにこの収録している5時間6時間後ぐらいにはフランスマルセイユの海岸でパフォーマンスをしております。はい、ザ・ウォークというね難民支援のアートフェスティバルがありまして、中東からヨーロッパまでずっとね、アマールちゃんという名前のパペット、3メートルの大きなパペットが歩いていくんですよね。歩いて移動していく先々でいろいろアートフェスティバルがあったりとか、イベントがあったりパフォーマンスがあったりするっていうので、私たちはその一つのフランスマルセイユで行われるパフォーマンスに参加しています。これはねヤーサマーダンスシアターとして参加していて、ヤーサマーダンスシアターのサマハダッドキングの振り付けを私たちヤーサマーダンスシアターのメンバーも含めて、私たちメンバーがね、現地の方に振り付けをお伝えしたりもして、そして今日本番を迎えようとしている状況です。結局全部で40人50人ぐらいなんですかねのパフォーマーが、まあ、海で踊るっていう感じでございまして、かなり大掛かりなパフォーマンスになっています。でね、そこにアマール、そのパペットのアマールちゃんもやってきて一緒に、まあ、踊るんですね。はい、昨日ねこのフランスの別の場所で別のイベントをこのアマールちゃんが来てやっていたんですよ。でなんか現地の劇団のグループと一緒になんかカーニバルみたいな感じのパフォーマンスだったんですよね。それはすごく楽しい感じのパフォーマンスでした。うん、でそれ見に行ったんですよ。まあアマールちゃんがどんな感じなのかっていう、まあ私たちにとっては下見も兼ねて行ってきたんですけれども、とても可愛らしいお人形でした。すごいね、なんていうかな、目元とかリアルな感じに作られていて美しいお人形でしたよ、アマールちゃん。ちなみにアマールというのは希望という意味の、アラブでは何ポピュラーな名前だそうで、まあ日本でいうところののぞみちゃんみたいな感じですかね。うん、アマールちゃんずっと旅をしております。昨日見に行ったそのカーニバルはすごく盛り上がっていました。なんかそのカーニバルに向けて地元の子供たちがこうなんか顔の形してるお人形みたいなのを作ってて、説明が悪いな、なんか工作みたいなのを作ってて、それをこう手に持ってアマールに会いに行ってましたよ。うん、で子供たちがみんなアマールに触りたいとか手をつなぎたいみたいな感じで、すごい集まっていました。めっちゃ密でした。なんか大人の方はこう密になるからマスクして てる方がいいよねっていう方も時々いるんですけれども、結構みんな本当マスクとかせずにめっちゃ密集してて、わーこれすごいなと思いました。まあね、結構ワクチンがこう行き渡っているので、もうこれで OK っていう感じなんですけれども、フランスはちょっと日本に帰らなきゃいけない私としては、やばって思いましたね、うん、これもう日本でこの状況だったら完全にアウトですよね。めちゃくちゃ世間からバッシングされるような、今の日本の状況だったらね、めちゃくちゃ世間からバッシングされるんだろうなっていうようなね、イベントでしたけれども、まあ、フランスはワクチンが行き渡ってるから、そういうこともねできるようになっているっていう感じで、もうすごく久々にこう人が集まってにぎわっている お祭りみたいなものを目にしましたね。でお祭りみたいなところに行きましたね。やっぱりこう人が集まって活気があるってすごいちょっと感動的なことだなって久々にそういう場面を見て思いましたね。日本でもまあ私は早くワクチンが行き渡ってこうね、お祭りとかも自由にできるようになればいいな、なんていうふうに思いました。はい、ということでね、どんな感じか、アマールちゃんがどんな感じかを見てきて、そう、その、まあ、お祭りをして、でアマールちゃんは船に乗ってまた旅立って別の港、マルセイユの港に到着するっていうねことでございます。はい、でそこで私たちに会うっていう感じですね。もうめっちゃ楽しみ。さあどうなるんでしょうかね、天候がね雷雨とかの予報だったんですよ、何日か前までは。でもすっかり綺麗に晴れまして、いいお天気の下でねパフォーマンスできるんじゃないかなと思っております。あんまり日光苦手な私としては、もうこれ日焼けを避けようがないっていう感じで、きついなっていうのはちょっと正直あるんですけれども、まあね、その作品にパフォーマンスに没頭している時は、まあ、そんなこと気にならないんですけれどもね、まあ、日焼け対策しっかりしながら、熱射病とかね熱中症にもならないように気をつけながらやっていきたいと思います。もちろんねコロナ対策も、まあその40人ぐらいが広い砂浜で踊るのでマスクつけないんですけれども、まあ、屋外だから大丈夫っていう形でね、やっていきます。ではこの放送が終わる頃には出かけます。収録が終わる頃には出かけますはい。今週もニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーをお届けします。今回は前回の放送でねずっとフラットアイロン地区からフラットアイアン地区からユニオンスクエアの方に歩いていったんですけれども、この今回ではユニオンスクエアの中を歩いてみたいと思います。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウント、すべて小文字で ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY、この番組名ですね、エンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー、そして頭文字の RNY と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはユニオンスクエアです。ユニオンスクエアパークという公園がございまして、まあみんなユニオンスクエアっていう風にね呼ぶんですけれども、さっきお伝えしたように、14丁目から17丁目にわたって約3ブロックにわたる公園があります。でマンハッタンの中で東西でいうと真ん中ら辺に位置していて、まあ、5番街から6番街ぐらいの、あたり ですね、まあ、正式にはユニオンスクエアイーストとユニオンスクエアウエストの間にあるんですけれども、まあ、東西でいうと真ん中あたりにあるよっていう公園で、地下鉄の緑のラインと黄色のラインが発着する駅がこの公園の中にもう公園の中にございまして、公園の中というか、まあ、公園の下なんですけれどもにありまして、まあ、交通の便もいいし、ちょうどね東西でも真ん中ら辺にあるしっていうことで、私もなんか使用頻度結構多い駅ですかね、多いエリアです。で、まあ、この公園を中心にこの付近をユニオンスクエアというふうに呼びます。この辺りね、学校がたくさん集まっていて、ニュースクールとかニューヨーク大学などの大学の機関もありますので、若い学生の人たちも多く集まる地域です。で、まあ、それの影響もあるのか、結構若い人向けのお店とか、まあ、飲食店とかももちろんたくさんある地域ですね。で、このユニオンスクエアパークの中には食事とかもいっぱいされてるし、銅像とかもたくさんありまして、こう公園の中でのんびり過ごしたり、お昼食べたりコーヒー飲んだりっていうこともよくされているような公園です。まあね、ニューヨーク公園があればみんなそこでご飯食べたりコーヒー飲んだりするしがちっていうのがね、まあ、どこの公園でもそうなんですけれども、はい、人がたくさん集まる公園ですね。で、そういうこう緑ばっかりじゃなくて、こう広場になっている部分もあるので、そこではなんていうの、ファーマーズマーケットみたいなのが週に2回ぐらいかな行われていたりとか、あと911のテロの後にはこう追悼のお花を手向ける場所になったりとか、あとデモが行われる場所になったりとかね、そういう、活動にもいろんなこうアクティビティに使われるというか、そういう中心的な場所の一つになっております。あと広場はね、結構スケートボードしてる人とかも割といるかな、うん、なんか広場でそれで階段になっているところもあったりするので、スケートボードの人が結構楽しめる感じなんじゃないですかね。スケートボーダーがいつもいる印象があります。で、この公園できたのは1815年頃ですね。なんかこのブロードウェイとバワリーっていう道がすごいこう細く鋭角に交差するところになる予定なる道のところで、ここの場所って使いにくいよね、だったら公園にしちゃおうよっていうことで、その道がその鋭角に交差するところをこうまあやめて公園にしたっていう場所だそうです。でこの周りにはホールフーズとかトレーダージョーズのようなスーパーマーケット、こう大型のちょっといい感じのスーパーマーケットもあったりして、うん、レストランやね、そういった服洋服を売るお店とかも、リテールストアとかもたくさんあるので、とても便利なエリアになっております。でね、なんか20年15年ぐらい前はここにめちゃくちゃ若者が集まっていたんですけれども、うん、今ももちろん学校とかあるから若者をたくさん利用しているんですけれども、こう若者が集まってにぎわう街っていう感じだったんですけど、15年20年ぐらい前は、うん、今は若者どこに集まるんだろう、なんかコロナで若者が集まるみたいなイメージがあんまり ないんですけれども、コロナ以前からちょっとその若者の街っていう感じではあんまりなくなったかな、言っても、なぜかというと、多分その15年20年ぐらい前に集まっていた若者たちが、15年20年経って年を取ったから、そこを利用する層もちょっと変わってきたりしてるのもあるのかななんていうふうに思っています。それに加えてやっぱり地価とかが高いから、この辺りのレストランって、値段も安くなかったりするので、若者も学生が多いとはいえ、すごい若者の街っていう感じではなくなっている場所かなというふうに私は思っています。ということで、素敵な公園ですので、公園の中の様子、環境音聞いていきましょう。はい、ユニオンスクエアの北側17丁目の西からスタートです。ペトコというね、ペットショップ屋さんが見えますけれども、ペットの何、ペットフードとか、そのなんかペットを飼うのに必要なものとかもたくさん売っているお店ですね。私はここでタニシを買ったことがありますよはい、ここが、北側の広場になっておりまして、向かいにはね、バーンズ&ノーブルズっていう有名な本屋さんとか、セフォラ、コスメショップとかもあるんですけれども、この辺りで曜日によってはファーマーズマーケットをしております。水曜日とかだったかな、今度ファーマーズマーケットをしている時にも来てみたらいいですね。あと 冬場にはこの、あ、今映像ではバーンズ&ノーブルズ、ノーブル、バーンズ&ノーブルが、見えていますけれども、本屋さんね、そう、そして今向かいにはニューヨークフィルムアカデミーだった建物が、今向かいにあるのはニューヨークフィルムアカデミーだった建物だと思います。今はなんか違うらしい。そう、このユニオンスクエアでは11月末ぐらいからのホリデーシーズンに、こうホリデーマーケットが、お店がたくさん並びます。そのクリスマスプレゼントとかに良さそうな、なんか可愛い小物とかがね、たくさん売られるようになるんですよ。と言っている間に、北側をずっと西から東に歩いてきて、ユニオンスクエアの公園の入り口に入ってきました。私もこの辺りよく歩くけれども、なかなかね、こう仕事とか用事で通りかかるって感じで、実はその公園の中でのんびり過ごすかっていうと、私はあまり過ごさないんですよ。なので、まあ様子見ていきたい。ちょうどこの時はアジサイがめっちゃ咲いていましたね。他のお花もとても花がたくさん咲いてていい感じ。こんな感じで、大きな木がたくさんありまして、すごく緑たくさんな公園っていう感じなんですよね。実は皆さんこう芝生にシートを敷いてシートっていうか、日本のレジャーシートみたいな感じじゃないんですけれども、なんかスカーフみたいなのとかを敷いてのんびりしている方もいれば、ベンチに座ってのんびりしている方もいるっていう感じですかね。まあちょっとすごい人が多くて、まじまじと写していると怒られそうなので、あーすごい、あーめっちゃギターを弾いているミュージシャンの方がおります。こうやってね、路上ライブをしてチップを稼いでいる方も結構いますね、この公園にはね。おおお、BGM 大丈夫でしょうか、引っかからないかなこんな感じで路上ライブしてる人もいれば、でっかい音でラジオとかを 音楽をかける人もいたりして、もうみんな本当好き勝手にしているなっていう感じですね。さすがニューヨーク。はい、そして、うん、ここが今言っていた、南側にある階段もあるような広場ですね。降りていくと南にはこう大型のビルが並んでいて、ホールフーズとかもこちらにございます。あ、セフォラ南側に移転したんだ。移転してるみたいです。知りませんでした。はい、今で正面に見えているのがユニオンスクエアの駅の入り口の一つですね。かわいい屋根みたいになっているんですけれども、あの映像でご覧になっている方はチェックしてみてください。ここのね、駅の入り口はなんかユニークな形になっております。だいたいニューヨークの駅の入り口って同じような形しているんだけれども、ここはかわいいんですよ。はい、で周りを見渡すとこんな感じ。こうね、出店とか、あと、まあ、ご飯食べてる人とかチェスしてる人なんかもね結構いますよ。ということで、見渡したところで今回のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
はい、ということで今回もコーナーは一つでお送りさせていただくんですけれども、10月になったということで、私がね演出振り付けをする神戸三宮の駅前広場、サンキタアモーレ広場のオープニングセレモニーが近づいております。はい、私はね実は今まだマルセイユから帰ってきて14日間の隔離期間中なんですよ。だから本番も、本番のリハーサルとかもこうビデオを通して、ビデオ通話を通して遠隔で、させていただくんですけれども、まあもちろんね現場には私と一緒に共同演出しているこの広場のデザインをした津川恵里さんもいますし、もちろんスタッフさんもたくさんいるし、あと私のアシスタントとしてエンターアートの下野のぞみちゃんが行ってくれていますので、まあのぞみちゃんは出演者としても参加しているんですけれども、あのみんながねいてくれるから私は遠隔でみんなに指示できるというような感じになっております。うん、今回私出演もできたらしたし、できたらいいよねみたいな感じのお話をいただいていたんですけれども、こう自分が本当はね振り付け、演出振り付けをする立場としては自分はそのパフォーマーとして中にいないで外から見て演出振り付けしたいんですよ。で、まあエンターアートの活動とかに関してはやっぱり、まあ私もまだパフォーマーとして動けますし、あとまあ大阪ゆかりのダンスを楽しみに見てくださる方もいらっしゃるので、エンターアートではなるべく自分も踊る、出演するようにしているんですけれども、こうまあそうじゃない時で演出振り付けだけさせていただける機会っていうのが私にとってはすごいありがたいことなんですよね。やっぱり演出振り付けをする立場として、その自分が中にいない状態で外から見てこう作っていくっていうことはすごくすごくやりやすいんですよ。やりやすいし、こう、まあ、外から見れるので自分が作りたいものを最大限作れるっていうふうに思っていて、まあ、この機会をねいただけて本当にありがたいと思っております。だからね、なんかこうそういう演出振り付けのこととかご存じないことない方からしたら、出演はしないの？残念みたいな、なんで？みたいな感じにおっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、その演出振り付けする立場としては本当に外から見たいっていうのが本音でございまして、 今回そのそういう形に、ね、なって、すごくすごく、まあ、私としては良かったなというふうに思っております。うん、これをね、なんかやっぱり私のダンスを楽しみにしてくださる方にはあまり伝わらないかもしれないんですけれども、うん、演出を振り付けする上では結構大事なことだったりするので、とてもありがたい機会をいただいたなと、いただいているなというふうに思っております。ということで、もうすぐこのオープニングセレモニーの神戸三宮のサンキターモーレ広場のオープニングセレモニーのパフォーマンスがありますよということをこの放送でお伝えしておきます。で、その日時とかは、まあ、あの天候の都合とかにもよって、変わるかもしれないから、今収録時の時点ではいつだっていうのをお伝えできないんですけれども、私の SNS などで、随時もう分かり次第、発表でき次第お伝えしておきます、お伝えする予定です。で、このライブ配信でパフォーマンス見れる予定ですから、このライブ配信のリンクなどもねお伝えしますので、ぜひぜひ私の、インスタグラム、ツイッター、ゆかり大阪アンダーバーアンダーバー OSAKA ですとか、ウェブサイトとか YouTube チャンネル、大阪ゆかりエンターアートチャンネルなどチェックしていただけると嬉しいです。さて、この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨーク、さっきお伝えしたあの私の YouTube チャンネルとはまた別のね、この番組のチャンネルですね、でお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、もう本当に今日のマルセイユのパフォーマンスもどうなることやら楽しみっていう感じですし、広場のパフォーマンスもどうなることやら楽しみっていう感じです。両方ともね、その現場の場所の環境によってもう変化したりとかするね、パフォーマンスなので、劇場でねやるパフォーマンスとはまた全然違いますから、こうドキドキワクワクっていう感じですかね。うん、マルセイユでのパフォーマンスの状況は、私個人のお仕事ではないので、YouTube とかにはあんまり出てこないんですけれども、私の SNS とか、そしてもちろんエアサマーダンスシアターのインスタグラムとか、このザ・ウォークのインスタグラムなどにたくさん登場していると思いますので、チェックしていただけると嬉しいです。イヤサマーダンスシアターのインスタグラムアカウントも、ザ・ウォークのインスタグラムアカウントも、ウォークウィズアマルというインスタグラムアカウント名なんですけれども、両方とも私のねインスタにたくさんタグ付けしていますので、そちらから見ていただけると嬉しいです。すごくいい写真が、いい写真とか映像がたくさん上がっていると思います。ぜひチェックしてみてください。それでは私は今から海に行ってきます。まあ天気が晴れたといえども、9月末の結構涼しくなっている海なので、めっちゃ冷たかったりしたらどうしよう。でもね、昨日とかも車で通ったら全然まだ海入ってる人いたんですよね。みんな寒いとかあんま気にしないのね。それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.